本心の大きさっていうのは多分無限やと思うんですけども、それをその感じられる瞬間っていうんですか、僕もかすかに今まで生きてきて1回か2回ぐらいはもしかしたら感じたかなと思う瞬間があったとかかもしれないんですけども、それをこう感じやすくするというか、その時その僕が感じたのは、全然すごい時期、いろんなことが大変なことが伝承面でいろいろあったんですけども、全然微動だにしてない自分っていうのが存在してたんです。口頭無下というか、全くその、なんていうか、微動だに、本当に微動だにしてない自分存在を感じた時に、あ、こいつほんまにない。いろいろ現象面でいろいろやってるけども、そうやけど、なんや、全然ビビってもいいし、むしろなんか楽しんでるような、そんな雰囲気さえこう感じられたところがあったんですけども、そういうその本心の大きさ、その計り知れる本心、それは果たして本心だったのかどうか僕も分かんないんですけども、そこら辺なんか、アドバイスというか、
本心という言葉の意味なんですけどね、本当のという意味もあるんですけどね、本当の心っていうね、でも神様なる本源の心という意味もあるのね。だから一瞬一瞬神様からどれだけのものを受けたかによってね、神様から受けたのが本当の意味の、ね、本心でしょね。だから無限の、ね、ものを受けてもね、神様まだ無限の無限の、さらに無限のって感じだよね。だからどこまでもね、本心っていうのも大きくなるのね。ただ神様なる本源から受けたものっていうね、大きいもんよね、本当はね。でもこの世っていうのはもう無限の無限のチャンネルの中のね、もう中間点ぐらいの一つのチャンネルよね。でこの世で受けるもんってかなり小さく小さくなっていくのね、程度が低いよね。で受ける心っていうどういう心、感謝の心だけよ ね。だ感謝の心がどれだけね、奥の神様のね働きを感じ取ったかっていうね、大きく感じるほど大きい本心ね、小さかった小さい本心ね。で感謝の心は絶対心は動かさないね。何があっても不動心、ね、小さい感謝の心でも不動心よね、大きい感謝の心でも不動心ね。ただ大きくなるほどね、このような小さくちっぽけに見えるよね。だからちょっと刺したぐらいの感じでね、痛みを感じるかもしれないよね。どんな痛みをね、地獄苦痛までをね。でも一人一人全部ね、いろんな本心の姿を持ってるよね、奥にね。ただどれだけ神様に近づくかっていう、やっぱり自覚っていうのも大事だからね、より奥へ奥へ入ってね、より大きい神様を受け入れるっていうのもね、自覚を深めていく上に必要よね。それやっぱり比例するんだよね。でも下から順番に大きくなるんじゃなくて、大きい自分があるのね、奥にね。もともと神様と一体の、ね、神様すべてを受け直している自分があって、それが順番に段階を追って降りてきてるね。ただ今の意識がね、末端に出過ぎてるからね、もう一回戻していくわけよね、感謝をしながらっていうね。だからどの辺を感じるかっていうのをね、その時その時ね、っていうのだけを感じてるんですね。でも神様すべてを感じてる自分、本当はあるよね。すべてを感じてる自分ってね。神様と切り離すことは絶対できないから。ね。はい。 はい、
過去世も未来世も無限にあるとお聞きしたんですけれど、それについての説明と、あとカルマについての説明をお聞きしたいんですけど。
そうね、無限の無限のチャンネルのね、番組一つ一つにね、無限の過去と、ね、永遠の未来と全部繋がってるのね、ストーリーとしてね。だからこの世もね、一つのチャンネルで受けたら、この世も無限の過去がありね、永遠の未来があるのよね。だからその過去性って言うんでもね、いろんな過去性がずっと繋がってるね、一つの番組の中にもね。人間としての過去性もあるしね、もう一つね、動物の過去性もあるかもしれないね。また植物の時も鉱物の時もってね、いろんな過去性をずっとね、体験してきてるっていうとなるとね、無限の年月かかるよね。また未来もどうなるかわからないね。ね、大きい星になるかもしれないね。銀河系宇宙っていう風になるかもしれないしね。もっと大きい宇宙になるかもしれないね。だから神様から一つのチャンネルを受けてもね、そのチャンネルの中ではもうね、全てが自分っていうところまで行くのよね。ね、一つのチャンネルの中の部分だけが自分じゃないよね、うん、全体が自分っていうところまで行くのもいいのよね。それでもまだ一つのチャンネルよ ね, ね、奥に奥にあってまだまだね、素晴らしいチャンネルいっぱいあるっていうね。だからそのチャンネルを超えて本当の自分がいてるんだけどね。だから過去とか未来を掴むんでもね、本当はもう小さく掴んだ方がいいよ ね, ね、もっともっとね、全体を眺めるとね、いっぱいあるっていうぐらいね。それとそのカルマっていうのはね、行いともいいよね。だから過去のね、いろんなね、まあ、肉体を使っての行いだけじゃないしね、言葉の使い方も心の動きもね、すべてを含めてね、その行いを指してるね。だから過去のすべてっていうふうに見た方がいいよね。だから過去をね、掴むとカルマを積み重ねるね。それはいろんなね、妄想念とかね、迷いとかね、煩悩とかいう形で積み重なるのよね。だからいいカルマもあるよね。ちょっとはいいカルマっていう、ね、ちょっとはいいカルマのよね。カルマはない方がいいね。過去を使う思いは全然ない方がいいのね。そうすると新しいもんがね、神様の方がいい姿でどんどんね、置き換わっていくのね。だからカルマをね、できるだけ離して消してもらう方がいいね。だからカルマの代表的な思いよね。ね、思いの縛りってやっぱりきついね、掴んだよね。その思いの縛りをね、どんどん消してもらうのは感謝してると自然にね、知らないまま消してもらえるね。また感謝に切ると思いは出なくなるね。自分から思い出さなくなるね。だから過去に積み重ねたカルマ、思いを全部消してもらえるね。どんどん楽に自由になっていくよね。はい。
その思いの縛りから抜けるのにですね、教育というのは教える側が自分の教えたいこと、あるいは思い通りにさせたいエゴを伝えるという側面があるじゃないですか。しかしその導きがないと小学生は成長しないですよね。そこのどこがこの線引きになるんでしょうか。
ね、その思いでね、どうこうしようっていうのは逆の思いをかぶせるだけなのね、うん、人を縛っていくだけね。だから自分がなんぼこれがいいと思ってもね、そのいいように思い通りにしようというのはね、人の自由を縛ってしまってカルマを積み重ねてるのね。それよりも感謝して拝む方がいいのね。感謝することによって自分の心の縛りも解けるんですけどね、感謝された人も解いてもらうのね、思いをね。思いを消してもらうと自由になって中からいいものがスッと出てくるね。本当の教育ってそうだよね。本物を引き出すことよね。神様をね、本心をね、天才を引き出すことだよね、本当の教育ってね。だから思いの縛りがないほどね、いいものが出てくるね。 普通子供が勉強しなかったらね、親は大体勉強しなさいって言うでしょ、ね、勉強しなさいっていうのはもうね、してないっていう思いが強くかぶさるんで、ね、それでおせっかいねしなさいって言うんですけど、ね、それよりもね、感謝してあげるだけがいいよね、ね、ありがとうございますってね、拝む方がいいのね。そうすると天才発揮してくれるね、いい姿見せてくれるね、うん、もう知らず知らずね、その思いを、ね、逆に使ってしまうのね。だから感謝して喜ぶ方がいいよね。求めない心の方がいいのね。ただ存在するだけでもありがたいというね、いや私は幸せですっていうぐらいの、ね、気持ちがいいですよね。そうするといい姿をどんどん見せてくれるというね。
大使の三次元的には立場っていうのがあるじゃないですか。組織上の役職とか、ビジネス上の上司部下の関係とか、そこで与えるアドバイスもやっぱり上の方のエゴですよね。
エゴですね、
はい、じゃあエゴでないようにもうその人にやりたいようにやらしとけばもうビジネスはうまくいかなくてめちゃくちゃなっちゃいますよね。
ね、だからそれもいろんなね、いい方法あると思うんですけどね。ね、うん、逆にみんな拝み上げてね、みんな私の先生なんだっていうぐらいの気持ちで、ね、いろいろ教えてもらえばいいよね。これはどうしたらいいんでしょうというふうに ね、うん、ね、そういうふうに持っていくと、ね、しっかり考えて答え出してくるじゃんね。ね、まあ、自分の答えを出したのは自分が実行するのね。人から言われたら絶対実行しない。ね、ね、だから問題を提起してね、その知恵を借りれればいいよね。そしたら必ず協力して力を発揮してくれるというね。だから上に立ってあれこれ指図してね、教えるっていう立場よりも、ね、一番下から、ね、上見上げて協力してもらうという方がいいのね。その方が効果が出てくると思うね。はい。はい。
先ほどあの素敵な音楽会
に、ね、よかったです
ね。
みんな赤ちゃんになりたいです
。あのね、あの家様がなあの生まれになって2000年とかのそれだけ長い時が流れましたけれど、未だに私はクリスチャンではありませんけれども、あの十字架にかけられたままのイエス様を皆さん教会で拝んでらっしゃるようなんですけれど、イエス様はお苦しみじゃないんでしょうか。
ねえ、あのみんな過去をつかみすぎますよね。ね、うん、もう過去はないんですよね、本当はね。もう一時的にね、ね、みんなの身代わりにね、大犠牲精神発揮して、みんなの肩代わりにいろんな枚数取ってね、消してくださってね。その後はね、もう本当に無限に怒り輝いてね、みんなにも怒りを送るだけなのね。うん、だから苦しみなんか全然ないね。逆にそのね、大犠牲の姿もね、本当はもう大きい喜びなのね、うん、みんなをね助けることができたっていうね、みんなの身代わりにねマイナスを背負うことができたっていうね、本当は大きい喜びよね。だからそれをかわいそうにとかね、あ苦しんでるだろうというふうにね、逆に心配したり思うことはね、本当のイエスさんにとったらね迷惑よね。はい、うん、
あの自力と関係についてお尋ねしたんですけど、あのより高いチャンネルを選ぶということは、あのどちらの方に自力に
ね、あの自力って小さい自分がね努力してね一生懸命何かしようとするんですけどね、必ず限界が来るでしょうね。限界来るとうまくいかないというのはね、やっぱり番組が低くなっていくんですね。だから自力で本当に高い番組が上がれるというのはごくね、まれよね。でも自力でしてるつもりでもね、やっぱり他力の大きい籠があって、ね、自力が生きるのよね、うん、だからその他力のね、捉え方もいろいろですよね。何に座るかっていうのも本当は守護霊さん、守護神さんにね、感謝して座るのが一番ベストのね。守護霊さんや守護神さんを抜きにしてね、他の神社行ったり、ね、お寺へ参ってね、そこのね、神様、仏様に座るっていうのはね、 ちょっとおかしいよね、本当はね。うん。常連さんを抜きにして助け来ないね。だから、すがり方もね、本当の正しいすがり方っていうのはね、自分をやっぱり専属に守ってくれる神様を中心にするほうがいいよね。それを無視して、そっちのけしてね、深いっても無理にね、そんなのね。またそれもね、やっぱり絶対力の中にね、全部含まれてるよね。絶対力っていうのは宇宙の神様のね、本当の神様のね、救いの働きそのものよね。元からみんな神様で一体なんだっていう立場からね、最初からもうね、ちゃんと守護神さん、守護霊さんを添えてね、完璧に守るように準備してちゃんとしてくれてるよね。だから絶対力の中にね、小さく他力があるのね。でもう一つ小さく自力があるね。だから最後は絶対力に全部戻っていくよね。本当の神様に座るようになってね、助けてもらうね。それがありがとうございますってね、絶対力の生き方になっていくのね。はい。入ってるんです
。ありがとうございますを唱えることになって、どんどん番組を上げていって、最高番組に行くっていうのはすごく割と納得できるとよくわかるんですけれども、その番組を抜けた自分に到達するというところでこういまいちピンとこないところがあるんですけれども、ありがとうございますを唱えることによって番組から抜けてた自分にこう戻ることができるわけですね。やっぱりその最高番組よりさらに抜けてた自分の方がさらにまた上等にな
る。その番組から抜けてた自分が最高なね。例えば最高番組にね、波長があってそれを見るにしてもね、全体を自分って思ってもね、宇宙全体よ、ね、番組全体自分って思ってもまだ小さいよね。
あ
ね、うん、抜けてた自分から見ると。
ね、普通はこうよく悟りの世界とかで宇宙と一体化とかしたらこう、なんかそれが、まあ、相対じゃなくて絶対だっていうふうな感じで捉える方は多いと思うんですけども、それもやっぱりまだまだ実はもっともっと奥があるという、
ね、神様はどこまで、ね、大きくて、ね、奥深いか、ね、想像でするでしょうね。だからその神様の捉え方は一つなんですけど ね、これが宇宙の神様と捉えてもね、小さかったら小さいよね。もっと他に大きく捉え方いっぱいあったらね、そっちの方がもっとね、素晴らしい悟りよね。だから無限の無限のチャンネルがあるというね、そのね、言葉の使い方もね、さらにもし一つ無限の無限のってあるっていう言葉が出てきたらね、小さいよね。
ね、例えばその今の自分とかでしたらまだまだそのもう全然取るに足らないっていうのはよくわかるんですけども、例えばその、まあ、いわゆる悟ったような感じっていう感じに宇宙と一体とかいうふうになると、なんかもうこれでもうなんか完璧っていう感じになると、もう無限っていうふうに自分で思ってしまうと、なんかそれ以上 今の自分やったらもっといかなあかんと思うけども、そういうふうになったら逆にもうこれでいいと思ってしまうから、そこでなんか止まってしまうとか、そういうこともあるんですか。
なるでしょうね、そういうつまらんとこで ね、これが本当の悟りなんて思い込んだらね、はい、もう進歩しなくなるね、大きくなれないね、うんうん、
それもじゃあ問題です ね、
だから神様もそういう小さいものに有限にね、限定したらダメよ ね、どこまでも無限に無限に、さらに無限に無限にってね、どこまで大きいっていうふうに見ないとね、止まってしまうね、途中でね。
本人としては無限と思い、無限という感覚でそう思い込むわけですよね、その場合。
うん、でもこれが最高ってね、これで全てって感じたのはもう無限じゃないね、有限になってしまうね。
あ
ね、うん、あ、ね、限界を見てしまうもんね。うん、ね、だからまだまだ悟りがね、ね、小さい未熟なんだっていうぐらいね、謙虚に謙虚に受けてないとね。
はい、
大きくしてもらえないよね。
番組から抜けてた自分っていうのは絶対一つの自分になるわけですか。やっぱりでも抜けてた自分とは言えばやっぱりまだ絶対とほど遠いでしょ。
そう、抜けてた自分がね、まだ小さいの。ね、もう一瞬一瞬ね、神様から全て受け直してもね、 その受け直したものっていうね、無限に無限に輝いたものってしてもね、うん、自分だけ受けてるんじゃないでしょ、ね、宇宙には無限に無限にね、いっぱい人がいてるでしょ、その人全部受けてるんでしょ、ね、そしたらその神様のね、与えてくるもんってね、無限の無限のじゃないよね、もう一つ無限がつくでしょね、そしたら神様すべて受けてないのね受けたつもりになってるだけよね、ね、受けきれてないの本当はね、ただそれをね、神様すべて受けたっていう感覚だけでね、うん、さらにもっともっとって奥に入らないといけないでしょ、もっとたくさん受けようとしないとね、だから限界を作ったらいけないよね。
ただ番組自体はこうどんどん上がっていきますよね、うん、で抜けれた自分というのをまたそのいろいろピンから切り張
るなるでしょ、ね、
また上がっていくわけです
、うん、ね、だから無限の無限のチャンネル自体がね、はい、今受けた、ね、もんだよね、だから神様からね、自分が最高に受けたってするでしょ、無限の無限の輝きいっぱいというふうにね、はい、受けた中に無限の無限チャンネルが含まれてるんだよね、即含まれてるんだよ ね、 ね、だから自分を見るわけよ、やっぱりね、いろんなチャンネルを体験してみるっていうのもね、自分と一つのもんだからね、チャンネル合わせして見れるのよね、別個じゃないのね、うん、神様が受け直した全部が無限の無限チャンネルとしてあるわけよね、だから自分の中を見るようにいろんな番組をね、立ち合わせして見ていけるね、はい、
ちょっとだんだん弱くな
ります。今の質問に多分ちょっと関連すると思うんですけど、あの今こういう時代でいろんな方がいろんな形であの悟りを得たということを発表されたり、その経験を本とか、まあ、こういう講演とかでお話しされてると思うんですが、今のまあ彼の質問ともちょっとリンクすると思うんですが、その例えばその悟りを得るっていうのは川を泳いでて向こう岸にたどり着いたと、で今のお話でもその向こう岸でもまだまだ先もっといいところがあるんだよというお話だと思うんですけども、そのたどり着いたという一定の感覚はそれは確かなものなのか、例えば私なんかもちょっと不思議な時、二十歳ぐらいの時に別に精神世界とか宗教の話はあんまりあの全然まだ興味がそれほどなかった時代にちょっと不思議な、まあちょっとハイな時がありましてね、もうなんか宇宙と一体だとか、でその時にもなんか呼吸するのもこう指はこう動くのももうありがたくてありがたくて仕方がない、なんか何に感謝しようかというぐらいね、でその時ってなんかとってもその本読んでもスラスラ入ってくるし、運動してもすごくあのエネルギーにしてるし、これはもしかして悟りかなとか思って、でもやっぱりそれが1週間ぐらいするとあのいわゆる元の木阿弥状態で、まあ、現在に至るわけなんですけど、あのいわゆるそういう生悟りというかちょっとしたその快な体験とまた一線を画した確実なその向こう岸にたどり着いたという、そこからまだ奥があるという話はなんとなくあの理解ああの頭では理解できたんですけど、そういう悟りを得ましたという方々っていうのはなんかそういう一定の確かな岸にたどり着いたという、そういうものは皆さんお持ちだというふうに考えてもよろしいんでしょう
か。ね、みんな一人一人違う体験をするんですよね、だから悟り自体ね、もういろんな悟りを体験する同じ体験はないですよね、だからその悟りをね、言葉で表現する場合でもね、やっぱりいろんな表現の仕方があるんですね、だから自分の代わりにみんなね、違った体験をしてくれてるっていうぐらいがいいよ ね、 だからその全部をひっくるめてね、大きく全部が自分の体験っていうふうにね、見ていけたらいいよね、ただ悟りっていうのはね、神様との差を取るっていうことでしょ、ね、どこまでもどこまでもね、うん、差を取っていかないとね、本当の意味の一体化しないよね、だからね、神様の方から自分の中入ってくるっていうね、この悟りは小さいね、この肉体の自分にね、意識にね、上の方のね、その神様とのね、一体化の悟りの心境がね、ずっと入ってくるよね、例えば守護霊さんの意識が自分の中入るだけでもね、かなり大きい悟りの心境になる、ね、守護神さんの心もそうよね、スッと入ってくれるだけでね、うん、同じ守護神さんの心になってしまうのね、悟りの心になるのよね、でも向こうから入ってきてくれたのは小さいね、やっぱりね、自分に合わせてしか入ってこないよね、だから自分の方から神様の中へね、入っていかないといけないね、 言うたら自分の命も全部ね神様に捧げ尽くすような気持ちをね、うん、だからまず守護霊さんの中に飛び込んでいくよね。次に守護神さんの中に入ってね、さらにどんどん大きく大きくっていうね、大きい神様の中に投げ入れていくというね、その心境は本物になるね、うん、ね、ただ順番よね、どんどん大きくなっていくよそれもね、
うん、はい、ということは例えば悟りを得たと思っている人はまたそこから少しそうでない自分でも自覚せざるを得ないような状況にちょっと落ちてしまうとかそういうこともやっぱあるわけ
ありますよね。だから上から与えてもらったのはね自分の中に合わせて降りてきている悟りだからね、一時的かもしれないしね、またコロッと変わるかもしれないよね、うん、でも自分の方から投げ入れてね命捧げた場合はそれ以上下がらない ね、うん、ね、でまたそのね限界をね定めないよね、まだまだまだまだっていうね、まだ奥に無限に無限に至るっていうふうに見ますよね。だからどこまでも謙虚にね、自分は未熟なんだというふうにね、無限に無限に謙虚になる方がいいですよね。だから悟ったっていうのは本当はね、ね、傲慢よね、間違ってるね逆に言うとね、悟ってない言うとか悟ってるかもしれないね、うん、はい、はい、
橋の花はですね、泥の中で綺麗なお花を咲くって言いますよね。ですから汚いところの方がもっともっと綺麗に咲くって言われますよね。人間もやはりそういうあの辛さとかいろいろ経験して見る方がそういう感謝とかあのそういうのがもっとなっていくってことですね。それか楽しいことをいろいろこうやっていく方がいけるようになっていくんです
。両方あるんですよね、うん、だから一通りの道はないんですね、神様にね。やっぱり全ての道が備えられてるんでね。だから綺麗な水の中で美しい花開く生き方もいいのね。また泥の中でね、うん、美しい花開くのもいいのね。だからいろんな見方がいっぱいできていいよね。うん、ね。だからマイナスのね環境においてもね、そこで素晴らしい花開けたらね、本当にたくましさがそこにあるもんね、うん、マイナスに負けないでね本当のものをねそこに表せたっていうね。だからあの、ね、梅の花でもね寒い時に咲くから寝落ちがあるでしょ、見方によってはそうだよね。でもね暖かくなって咲く花もいいよね、桜もね、ね、だからそういうふうにいろんな種類がいっぱいあっているよね。
じゃあわざわざ黒を買って
出なくていい。そうよね。ね、苦労したい人はしてくれたらいい ね、 ね。だからみんな自分の代わりにね、いろんなね、その姿を表現してくれてると見るとね、みんな違う体験してくれてありがたいなと思いますよね。一人では全部体験し尽くせないんで、ね。はい。はい。うん。
ありがとう。非常に初歩的な質問かもしれませんけど、先ほどおっしゃられてた守護霊と守護神っていうのは違いがあるのかというのをまず一つと、それから先ほどおっしゃられてた自らその守護霊とか守護神の中に入っていくってことは。自分の例えばそういうこう何て言うのかな、エゴみたいなものを捨てて明け渡して感謝とともにっていうことなんですか。なんかその自らその守護霊とか守護神に入っていくその生き方が今一つ自分としてはそのぐらいしか思い浮かばないですけど、どうしたらいいか。
その守護霊さん守護神さんの違いってやっぱりあるんですよね。なんか無限のチャンネルがあってね、はい、今の自分が例えばねもう、まあ、下の方にいてるとするでしょ、うん、でその一番上とね土地をつなぐための働きとしてあるのよね、うん、でその守護霊さんでもね一箇所にとどまるのに幅があるのね、
うん、ね、同じレベルですか。
いやいや、その自由にチャンネルを動けるのよね、幅があるのね、ある程度ね、うん、でその今の肉体の自分を守るのにどこまでだったら守れるっていう範囲があるね、 その一番上にいてるのね。それ以上行くと遠すぎて、ね、守るのが大変なのね。うん、だその上にまた守護霊さんの上に守護神さんが、ね、幅を持ってもう守るわけね。だから守りやすいようにそういうふうにねしてるわけよね、宇宙の大神様が、ね、
でもそれを感じることって鈍くてできない
、ね、うん、これはね、あの思いの自分があるとね、その一つの番組にしがみついてね、小さい自分掴んだままのね、離さないのね、感謝するとその縛りがどんどん解けていくと、ね、一段ずつ上へ上へ向いていくのね、うん、でその守護霊さんも最初から守護霊さんの中に飛び込めないよね、守護霊さんが順番にね波を下げて低く降りてきた姿に飛び込んでいくのね、うん、で一段上がったら今度もう一つ上へ上がっていくね、守護霊さんの方がね、でまた感謝して飛び込むのねでどんどん上へ上がっていってね、うん、本当の守護霊さんに合体するね、うん、そしたら守護霊さんの心は自分の心が出てくるね、うん、
自分のそのしがらみみたいのを解き放った時に守護霊さんが来てくれるのが分かるんですか、
うん、だから感謝してたら自然にね、うん、そうなっていくのね、うん、両方からね、自分の方からも守護霊さんの中にね入っていこうとするね、うん、で守護霊さんの方からも助けに降りてくるね、そしてマイナスを消してね、プラスを与えてどんどん高め上げるのね、はい、両方から交流が来るのよね、うん、だから感謝っていうのがね、本当の心の交流のために必要なのね、うん、そして一体化するのね、はい、
すいません、今の音関連してるんですけど、だんだん上がっていくっていうのは何かが実感するようなものなんですか、あるいは物事が全てスムーズにいくとかいうことで実感したりするんでしょうか。
もう全てにおいてね、変化しますね、うん、何でもスムーズに運ぶのもそうだしね、はい、気づきが増えるのもそうだしっていうね、
素晴らしい質問あるのもそう
です、そうですね、はい、もう全てにおいてそうだろうね、はい、
よろしいですか、
はい、
最近ちょっと悟りを得たのか、守護霊さんに守られてる人なのか、よくその方は神様にのお告げがあったとか、そんなことを言ってすごくこう話が話にこう引き込んでしまう力を持っているような人がちょっと私の周りに一人いらっしゃるんですけど、確かにその方の言ってることも今のこういう環境において素晴らしい考え方だし、うん、すごく納得をする内容なんですけど、いつもなんかその方は神様に聞いたらとかね、こういうことだったからこれは正しいとか、神様が言ってるからとか、そういう言い方をしてもうこう話をしてくださるんですね。でそれを本当にすごいなとは思うんだけど、どこまでその方をね信じていいのかっていうところですごく私は考えちゃうんですけど、そういう人を変に思ってもいけないし、やっぱり受け入れたいと思うんですけど、うん、そういうふうにおっしゃる方をどういうふうに私たちが受け止めたらいいのか、ちょっとも聞きたいんです。
ねえ、難しいねでもね、本当の自分はね全部知ってるのね、何が本物か偽物かね、だからそういう姿でも ね、
あ、その方、
いえいえ、一人一人全部ね、本当の自分は全部見抜いてるね、神さんの心を中に持ってるからね、だからどれが本物でどれが、ね、偽物かって分かるのよね、だからそのいろんなね答えが出てきてもね、その人が言ってる答えにしてもね、またいろんなねもっと高次元のね世界からそのお告げみたいな形で出てきてね、そのいろんな言葉を言ってるにしても ね、それが正しいかどうか判断するのは自分だよ ね、奥の自分がちゃんと分かっててね判断するよ ね、どの神様が言ったから正しいんじゃないの ね、どんな神様が言って間違っていることは間違っているよね、正しいことは正しいね、誰が言ってもね、だから低い神様が言ってもね高い神様が言っても正しかったら正しいのね、間違ってたら間違ってるのよね、その判断するのは本当の自分がするのよね、 だからしっかりとね、奥の自分をね、引き出してね、判断するのが大事ね。奥の自分を引っ張り出すのは感謝業よね、本当はね。感謝してると、ね、本物か偽物か必ず見抜けるよ ね。だからあの神様が言ったから正しいとは言えないね。
ああ、そうか。じゃあ私もまだまだいろいろこう、勉強しないとそこが見抜けないとか。
そうね。だからね、誰が言ったから正しいっていうことはないの、絶対ね。ね、間違ったことを言う可能性もあるじゃない。まだいつも正しいことをね、そのまま言うとは限らないね、嘘を言うときもあるし、方面でね、まだ試す意味でね、ね、間違ったことをね、まだと言うときもあるよね。だからそれを見抜かないとね、さにはしないといけないね。本物かどうかっていうね、本当の神様が言ってるかどうかをさにはするっていうのがあるんだよね。だから自分がしっかりそれをね、見極めるのよね。そして本物になっていくでしょ、自分自身がね。だからいろんな霊魂とかね、神様にね、お告げをね、もらってね、振り回されてるようでは、ね、の人はいっぱいなれないね。ね、いつも頼ってるだけでしょ。ね。人任せよね、ある意味ではね。ね。何言われても、はいはいではね。本当の素直な善託の心と違うのよね。頼るというのは良くないね。だから本当に素直なね、心っていうのはね、自分の中の本当のね、命の自分ね、本心の自分ね、神なる自分ね、自分にね、素直になるのね。だから答えは自分の中から湧いてくるの。ね。はい。そのがいいよね。
ありがとうございます。
はい、先生、それは最近流行りのチャンネリング現象と同じことが言えるんでしょうか。というのはですね、まあ、チャンネリングをやった結果をチャネラーが書いたっていう本が、まあ、5万とこの世の中にあるわけですね。でその中にはまあ結構あこれはいけるんじゃない、まあ、要するにかなり自分の心情にぴったりくるものもあるんですけども、そういう時もその自分がいいと思ったものは、まあ、ある程度真理として、認めておいてよろしいでしょう
ね。だから自分がいいと思うのはその時自分がいいと思ってるんでしょ、受け入れたらいいよね。でここに来られてね、ありがとうございますわ素晴らしいっていうのもね、私が言うから素晴らしいんでも何でもないよね。皆さんが素晴らしいで認めただけだよね。そうでしょ、皆さんが判断したんでしょ、ね、確認しただけよね。だからいろんな教えがね、仮にねいっぱいあってもね、自分がこれが正しいってね認める教えだったら自分のもんだよね。最初から自分が知ってるのよ。ね、たまたまそれを読んで確認しただけっていう ね。だからその全然自分が気づかないね、知らないもんだったらね、どんな言い教えを読んでもね、証明しないし、ね、受け入れることできないね。わからないから。ね。だからやっぱり自分よね、本当はね。自分がね、納得するっていうのが大事でしょ。ね。だから自分が納得して分かったことにね、共鳴するわけよね。ああ、これはいいことを書いてるっていうふうにね、納得できる、理解するのね。それはもうすでに先に自分が納得して理解できてるから。ね、そういう自分になってるんだよね、先にね。でも逆にね、間違った方にね、心惹かれるとしたら、まだ自分が間違ったのを持っているんだよね。ね、そこに惹かれる何かがあったっていうね。だから騙されたとは言えないね。強制にはできないよね。やっぱり自分がそれにね、行きつけられたっていうことも何も出たって言った方がいいもんね。まだね、目の前の鱗が剥がれてなかったというだけで、ね。ね。だからどんどん本物をね、緩めを養わないといけないよね。はい。
その場合ですね、一つの解決法として自らがチャネラーになろうという、まあ、心を起こして、勤めるということができるあると思うんですけども、でその場合ですね、ありがとうございますを武器としてというとちょっとのように聞こえますけども、そうやってチャネラーに なっていく道が開けるもんでしょうか。それ例えば何かその お告げみたいなものを望んでるわけじゃないんですけども、その真理っていうものはあのふわっと実感できるっていうのは自分で求めてもよろしいんじゃないかと思うんですけども、その時ありがとうございますで、あのそういう状態まで持っていくのを目標にしてもよろしいでしょうか。
あの 神様は人のうちを絶対縛らないのね、うん、ね。それは何のためかっていう、自由を失ったらね、もう全てが、ね、失うのと同じぐらいね、大きい出来事になってしまうね。だから人がね、いろんな神様にね、自分をね、ね、その与え尽くしてね、でその私を自由に使ってくださいっていうことは、ね、自分の自由を放棄しないことだよね。操り人形になってしまうでしょ、奴隷よね。どんな高い神様、素晴らしい神様に自分を与えてもダメよね。その神様以上の自分が本体にあるよね。だから自分がね、自分の自由意志で最高のものをね、持ってこないといけないよね。ありがとうございますっていうのはね、宇宙の大神様にね、本当の神様にね、お任せして助けてもらってね、本当の自由とね、個性の歩き方を取らせてもらうわけよね。だから任せるに違うよね。本当の自由をね、生きられるようにしてもらうだけよね。その助けを受けるのよね。だから無限の人がいててもね、無限の神様がいててもね、ね、誰にもできない生き方を自分は取るのよね、うん、個性のある生き方をね、取らせてもらうのね。だから自由を放棄したらダメよ。ね、自分の自由意志は必ずね、守り通さないといけないよね。操り人形になるのは間違いね。それは最初は楽かもしれないよ、ね、今の自分は能力がないから、能力のある神様にね、操ってもらったらすぐにいろんな能力を発揮できるね。手っ取り早いようだけどね、それは間違った道よね。それよりも自分の中にね、本当の無限の力があるからね、それを引っ張り出すお手伝いはしてもらってもいいけどね、やっぱり自分が主体性を持ってないといけないよね。すべて自分が決めていくっていうね、自分の自由意志を発揮していくっていう大事よね、うん、それでないとね、本当の神様の御心にかなわない、ね、間違ってると言われるね、はい。
もうその自由意志があるから、逆にその神様から離れて生きようとする自由意志もあるわけで、なんかそういうふうな、そのいわゆるエゴっていうか、自分の己の側で生きていこうとする自由意志も、やっぱエゴとか自我っていうのがやっぱ自由意志の一つなわけですよね。
そうよ、うん、だからそのね、帰国を降りていくっていうのもね、いろんな番組をね、順番にね、ちょっとね、見て体験するだけでしょ。だから自分がそれを必要として選んでいくのね。だからその体験があるからね、この高い番組を見た時にね、うん、味わいが深くなるよ、ね、ただそのね、あの生き方が全部一人一人違わないとおかしいよね。順番に同じ番組見ていってまた同じように戻るんでおかしいよね。それは困るのね、神様にとったら ね、みんな違う生き方をしてほしいのよね。だから自分は自分の生き方だよね、うん、あの時はマイナスをね、ずっと辿って一番下まで降りるかもしれないね。ね。それで最後にね、最高の番組でパッと上がるかもしれないでしょ。ね。あの人は途中で止まって、ね、上上がるかもしれないよね。だからいろんな生き方が必要なのね。うん、でもやっぱり自分の自由意志を発揮するのが、ね、なかったらそれできないでしょ。ね。だから本当の自由意志はね、神様から来るのよね。
その自分のエゴっていうかガーディ
ング、ね、そういう一時的なそういう姿が見えてもね、うん、本当の神様からね、自由が流れてくるとね、うん、同じこと絶対しない、ね、みんな違うようにね、自由意志発揮するようにね、なっていくのよね。そこが一番必要よね、大事だよね。だから本当の自由自在っていうのは、神様とね、一つになっている時が本当の自由自在ね。
先生、これはあれですか、こういう具合に解釈してもよろしいでしょうか。先生のおっしゃるのは、要するに自分の中に全てがあるんだから、で自分自身を知れという、まあ、個人が言った言葉を実践すれば、神に至るであろう、こういう具合に解釈してもよろしい
わけですね。そうね、ただ神に、ね、至る道よね、一番楽な道は、ありがとうございますね、ね、うん、本当の神様を助け続けたら戻っていくね。もう自然に戻してもらえるね。でもありがとうございますってやっぱり必要だよね。ないとね、年月ね、 長くね、うん、かかると思うね。
でよそに自分の外に求めるべからずっていうのもこれまた正しいわけでしょ、その場合。
一時的には頼っていいけどね、ずっとじゃないよね、ある時は頼ってもいいけどね、いつまでもっていうのおかしいよね。必ず自分の中からね、力が湧いてくるようにならないとね。
はい
はい、
あの私の親友でね、あの殺人罪で服役してる人がおるんですよ。で13年の刑でもう一度出てくるんですけども、でこの人はどうやらその反省は全然なくて、自分はその被害者やと、その詐欺にはめられて、あの殺人罪で服役したと思っていると。そんな出てきた人間に対して僕は ありがとうございますよ、お前ちょっとごめんなさいって言えと、こう、まあ、言いたいわけなんですけども、やっぱりそのあのこういう場合でもやっぱその人間はありがとうございますって言った方がいいんですか、ごめんなさい言うよ
りね。えあのこういう番組ではね、殺人罪を犯したっていう番組なのでしょね。でもありがとうございます高い番組するでしょ、低い番組引きずらないのね。ね、新しい別な自分を生きてね、幸せいっぱいに人生を送るよね。だから低い番組でごめんなさいって言ってね、引きずる生き方とね、高い番組にチャンネル合わせてね、別人の自分をね生きる方がいいか、どっちがいいかでしょ。やっぱその人が選ぶのね、もしありがとうございます選べたらね、幸せいっぱいの人生になっていくね。
そんな人を殺しても、
こんな低い番組だったら無限の人を殺してるよね。え、殺人鬼もいいとこよね。でも高い番組はね、みんなを幸せに勝つばっかりなったりするんでしょね。
もう一つ聞きたいんですけどね、はい、その人が出てきた場合にその人にありがとうございますって言いなさい言うた方がいいよというふうに教えるのと、その人にはそんなことを言わずに僕がその人に対してありがとうございますってずっとこう念じ続けるのと、どっちがいいんですか。
両方いいですよね。え、それもしありがとうございます唱えると ね幸せなね番組選びができてどんどんね幸せが大きくなるよって言うんだったらね、その人がもし選んで受けたとしたらね、素晴らしい人生を送っていくよね。また自分がそれそういうふうにね、陰で一生懸命祈ってあげるということも大事よね。まあ自分が祈ることはね、自分の人生をどんどんねプラスの高い番組変えていくよね。そうするとそのね、今見てるマイナスの人を見なくなるね。周りはみんないい人ばっかしっていうね、最初から悟ったような人ばっかしになってくるよね。自分の番組が変わってしまうもんね。
僕自身も
ね、殺人を犯した友達見なくなるね。そういう人はなかったっていう感じでね、人助けばっかりした人が友達に出てくるのね。両方でプラスになるのね。はい、
あの先ほど守護神と守護霊を増してくれるところならいいんですけどって言われましたよね。どういうところとかあるんですか。
いや別にない
です。そんなこといかなくても自分でありがとうございます。
そうですよ、はい、はいはい、はい、
あの、ありがとうございますって言葉は周りの人も変えるっていうふうに言ってますけれども、例えばここは皆さんありがとうございますとか心の勉強されてる方が多いので、あのいろんなことがすぐ分かってくださいますけど、会社っていうところがあるんです。いろんな方がいて、まあ私は修行の場だと思ってるんですけれども、自分がありがとうございますって言って平和でも周りでなんかあのすごい波動を出して争ってる人がいるとすると、たまたまその人とお昼食べに行かなきゃいけないとその波動ももろに、でありがとうございますっていう意味で前向きにこういろんな話をするんですけど、あのその人自体が変わらないと、私も多分彼女自体が変わらないと思うんですけど、そういう場合っていうのは相手に対してやっぱり祈るしかないんですか。 相手を変えることはできないですよね。相手の人間関係っていうか。でそういう場合、周りだから今日本は平和ですけれども、外では殺し合いやってるわけですけど、同じような状況ですよね。形も違いますけど、そういう場合はすごくもう祈りしかないわけですよね。
だから祈りがね、あの大きくなったらね、大きい影響をね、範囲、大きい範囲に影響を与えるのね。また深くなったらもう一つ大きいね、うん、力を発揮するんですよね。ありがとうございます。もう最初は小さく浅いんですね。それをね、回数を唱えているうちに大きく深くなっていくね。で自分だけのね、変化じゃなしに、周りも大きく巻き込んでね、それが地球全体とかね、大きくまた宇宙っていうふうにね、大きく働くのね。で深くなるほどね、早く高いチャンネル引き上げる力が出てくるね。そうすると今マイナスの姿を取ってもね、もう瞬間にねプラスの姿を取るかもしれないね。だんだんとね、あのそういうふうに大きく深くなってくるね、お祈り自体がね。はいはい、
私は長野県でちょっとお米を作ってるんですが、完全無農薬で、美味しくなれと言って、中エネルギーを使って作ってるんですが、美味しくても、なかなか皆さん無農薬でお米ができるということは理解していただけないんですね。で来年、その単あたり10票を20票になれと、祈り、心を込めて作ってみるということに対して、をやってみれば皆さんがある程度振り向いてくれるかなと思うんですけど、これはなんかすごく傲慢な思いなのかなっていう気もするんですね。まあですからそれが果たして宇宙の道に沿った欲が欲っていうか、なんか それがた宇宙が認めていける生き方なのか願いなのかって
ちょっと聞きたいんですが、ね、言葉の使い方がね、自分中心に使うとね、ちょっとエゴになりやすいよね。自分の思い通りになりやすいよね。だから慣れっていうと自分中心に言ってますよね。それよりもね、神様のね、御心のままにって言うけどがいいですよね。で番組ごとに全部姿が変わるでしょね。だからね、単当たり20票できる、ね、番組もあるし、30票できる番組もあるしっていうね、ね、もっとできる番組もあるよね。もしそれが必要だったら、ね、単当たり20票もね、祈ってくださってありがとうございますってね、念に感謝するのよね。誰って命令するよりもね、ね、感謝する方がいいよね。ね、で喜んでね、でも番組ごとにいろんな働きをしてね、いい番組を自分の方へ回してくるでしょ。ね、実りの多いね姿でね、稲が現れてくれるね。だから感謝ってそういう意味でね、どんどんいい姿をね表してくださるよね。命令すると反発されるかもしれない。場合によったらね、拝む方がいいね、感謝する方がいいのよね。思いっていうのね、自分の思い出に一つするでしょ。他の面で思い出にならないのね。一つ自分の思い出をするということは大きい借りを作ったことになるね。だ今度借りを返すとなったらね、他の面で、ね、人の思い出にならないといけないでしょ。それがいろんな出来事としてね、思い通りにならないものが増えてくるのね。だから例えば因縁に対してね、ね、一旦20票ね、実れって言うとね、命令よね、思い通りしたことになるじゃん。それと実ったお米が売れないっていうのもね、逆に売れないっていうことが借金返しになるかもしれないじゃん、ね、全部が良くなるっていうのと違うのね。ね、必ず反動が来るんだよね。でも感謝は全部が良くなる ね20票実ったらね、それもいいしね、うん、それが全部ね、必要とする人が現れてね、喜んで買ってくれるってね、もう全てが良くなるのが感謝なのね。そういう意味ではもう感謝が一番よね。
っていうことが今の話で
あのお米20俵とかってそう限定をしないで、ただただありがとうございます、無限に無限にありがとうございますって言っていうことですか
ね。うん、まあ限定しても別にねいいんですけどね、でもまだ限定するとね上があるのにね上を下足になるのね、ね、限界を加えない方がね、ね、自分が20票と思って30票できるからいいんだよね、ね、感謝だけの方がね、だからいいんだよね、限界を置かない方がね、
置かないですね、はい、それもそうだし、お米とか何かってこういろんなものをつけなくて、ただただあのいろんなことに対して、ただただ来ること、すべてのことに関してだから、無限に無限にありがとうございます。って唱えていればいいっていうことですか、
うん、 そうね、それが全てを良くしていくのね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
気候なんかをちょっと見始めたんですけれども、例えばこう癒しのエネルギーっていうことで手を上げてその宇宙の白い光を感じてみて、その光エネルギーを体に入れていくっていうのを結構なんかされてるみたいなんですが、それって宇宙の大神様とつながるっていうことなのかというのがまず一つと、それとあんまりこれは活気がなくて興味だけの範囲かもしれないんですが、この間 NHK を見てたら宇宙っていうのをやって、ブラックボックス、あ、ブラックホールがものすごい勢いで回って、そのあらゆる星を吸い込んでいくっていう、でもその奥に何があるかわからないっていう風なんですが、やっぱり対極には吸い込まれた星が広がってる限りないなんか白いその世界みたいなのがあるのかなって、でそこに私たちはなんか死んだら行くのかなっていうか、私たちが死んだらやっぱりああいう星っていうか鉱物になるのかなとか、なんかちょっとその上は あまり関係のないことかもしれないけど、それともしあの悲惨なことだからもしかしたらご存知かなとは
思う。ね、人がいろんな言葉でね、いろんなことを思うでしょ、想像するでしょ、ね、それは全部神さんの番組の中に用意されてるもんね。だからその自分の使う言葉をね、これがいいっていう言葉で使わないとね、その低い番組巻き込まれてしまうね。だから高い番組はいくらでもあるのよね、いい番組いっぱいあるのね。だからいい言葉を使ったらその世界に入っていくね、そういう番組に入るのね。でもマイナスの低い言葉をね使うと、そういう世界があるからね、すでにね番組として全部用意されてるのね。うん、ブラックホールにはまり込むかもしれないね、そういう番組があるのね。だからそこにはまり込みたくなかったらね、もうそういう言葉は使わないで相手にしない方がいいね。だからその気候っていうのも同じね、そういう言葉を使うからそういう世界に入っていくね、それなりの番組世界に入っていくのね。でも神さんの光をね、エネルギーを受けるんだったらね、別にそういう形通さなかったも宇宙全体がね、神様の大光体、大光源のね、どっからでも光バッと入ってくる ね、そういう番組もあるでしょ、ね、感謝していたら全体から光もらうのね、で全体との光の交流が起こっているのね。
自分のイメージ的なもので限界を作ったりしないという、
その方がいい ね、はい、はい、時間となりました。ありがとうございます。